コロサイの手紙の3章の18から21のところでは、妻たちよ、夫たちよ、子供たちよ、父たちよという呼びかけがありました。今日の箇所では、奴隷たちよ、主人たちよという言葉で始まっていまして、奴隷と主人の関係について書かれています。で、今では奴隷制度というものはなくなりましたので、主人たちよ、奴隷たちよと言われてもそのまま当てはまらない面があるかもしれませんけれど、当時の社会では、戦争に負けた国の国民は戦争に勝った国の奴隷になったのです。ですから、ローマの帝国ではほとんどの人が奴隷でした。ローマ人だけが自由人で、他の者は奴隷である、そう考えられていました。あらゆる外国人は奴隷であるというのがローマの人たちの考え方でした。けれども、奴隷と言いましても、全てが過酷な扱いを受けたわけではありませんでした。中には主人の全財産を管理するものもあったわけです。それから主人の子息の家庭教師になるもの、また優れた技術、芸術の才能がありまして、それによって名声を博したものもあります。ローマの哲学者エピクテトスという人は、元は奴隷であったということがよく知られていることですね。で、奴隷たちはまた一生奴隷のまま終わったのではありません。主人から解放されるものがありました。自分で贖い金を貯めまして自由になるものもありました。使徒パウロはユダヤ人でした。でも、ローマの市民権を持つ自由人であり、私は市民だということを彼は主張しています。ですから、聖書で奴隷たちよ、主人たちよと呼びかけられているところは、今日の私たちの生活にも当てはまるような気がいたします。エンプロイーとエンプロイヤーの関係でしょうか、職場での関係、あるいは職業、そういう面に当てはめられるかもしれませんね。ですから、今日のメッセージのタイトルを、クリスチャンの会社生活としてもよかったのかもしれませんが、それではちょっとおかしいので、会社の会と社をひっくり返しまして、クリスチャンの社会生活としたわけです。多くの人はほとんどの時間を会社で過ごしますから、会社生活がすなわち社会生活かもしれませんね。で、今日の箇所には、どの説にも、ほとんどの説に主という言葉が出てきます。22節には、主を恐れかしこみつつ、23節では、主に対してするように、24節では、主から報いとして、そして24節は、主キリストに仕えているのです。4章1節、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っている。このことから分かりますように、この箇所はクリスチャンに宛てて書かれたものです。一般的なエンプロイーの心がけ、社員教育、あるいは社会生活の知恵を説いているんじゃなくて、クリスチャンに主イエス様との関係でどのように社会生活をすべきかということを教えているわけです。ここに集まった私たちの多くは、信仰告白しバプテスマを受けてクリスチャンでありますから、会社勤めの人でなくても、自営業の方であっても、もうすでに退職した人であっても、また家庭の主婦であっても、すべてのクリスチャンはこのクリスチャンに宛てられた勧めから学ぶことがきっとあるはずだと思います。それぞれが自分の立場に当てはめながら、この箇所を学んでいけたらと思います。第一に、社会生活に関してクリスチャンが知っていなければならないこと、そのことを考えてみましょう。それは、たとえ社会的にどんな地位や立場にあったとしても、すべてのクリスチャンは神の民の市民であること、神の国を相続するものだということです。ガラテヤ3章の26から28にこう書かれています。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。 バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。この世の身分が自由人であれ奴隷であれ、すべての人は元は罪の奴隷だった、神の国からほど遠いものだった。しかしイエス・キリストを信じることにより、イエス様の命というその尊い贖い金によって罪の奴隷から買い戻されたのだ。神の国の市民となり、神の国を受け継ぐものとされたのだ。そう教えられています。ガラテヤ 4-7 でははっきりと、ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です、子ならば神による相続人ですと宣言しています。リンカーンの奴隷解放宣言が1863年でした。このガラテヤ書を書かれたのは紀元60年よりももっと前でしょう。ですからもうリンカーンの奴隷解放宣言の1800年前にすでに聖書には奴隷解放宣言があったということになります。コロサイ 3-24 のあなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。この言葉は使徒パウロがガラテヤ書で言った、もはや奴隷ではない子です、子であるならば神による相続人、神の国の相続人だということを確認する言葉ですね。あなた方は知っていますというのは、知っていますねという確認の意味があるように思います。人生をどう生きるか、この社会でどんなふうに生きるか、それは私が何者かを知っているということから始まると思います。もし私たちが神様を認めなかったら、自分が何者かが分かりません。自分がここに今生きていることに何の確かな意味も目的もないということになってしまいます。この世界は進化の過程で出来上がったもの、私たちは生命の進化の一つの現象に過ぎないということになるのではないでしょうか。もしそうだったら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようという生き方が生まれてきます。私たちの生き方はその日その時に自分の感情を慰める欲望を満たすだけのものになってしまう。自分の価値を正しく認めることができなかったら、自暴自棄になりまして、どうせ自分なんかつまらないものでどうなってもいいんだ、そう考えて自分を傷つける生き方をしてしまうことでしょう。いや、自分を傷つけるだけでなく、自分の価値がわからない人は他の人の価値もわかりませんから、他の人も傷つけてしまうかもしれません。ローマの 14-15 にこんな言葉があります。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。聖書は一人一人の信仰者は、たとえその人が弱く見えたとしても、キリストがその人の代わりに死んでくださったほどの人、それほどの価値のある存在であり、神様に愛されており、贖われており、神の子供とされている。だから大切にされなければならない、そう教えているんです。ヤコブの 2-5 には、よく聞きなさい愛する兄弟たち、神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続する者とされたではありませんか、こう書かれています。貧しい人、その外側だけで軽蔑してはいけないというのです。キリストにある自分の価値、 そして他の人の価値を私たちしっかりと知っていないと、確信していないと。クリスチャンといえどもね、知らず知らずのうちにこの世の価値観で人を測ってしまう。その人をお金のあるなしや地位のあるなしや学歴のあるなしや見かけや、そういうことで測ってしまって人を傷つけてしまうことがあるのです。しかし自分がキリストによってあがなわれ、自由なものとされた、神の子供とされた、神の国を相続された、相続するものとされた、これを確信している人はどうでしょう、どんな逆境の中でも忍耐深く歩くことができます。私は神の子なんだ。そして人に対しても正しい態度で接することができるようになるんでしょう。あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています、知っていますね。この神からの呼びかけに、はい、知っています、そのことをもっと私に知らせてください、そうお答えしたいものだと思います。第二に、社会生活に関してクリスチャンがなすべきこと考えてみましょう。クリスチャンがなすべきこと、それは徹底して使えるということです。22節に、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方ではなく、主を恐れかしこみつつ真心から従いなさい、そう教えられています。主人が見ているときは働くけども、見ていないときには働かない。主人におべっかを使ったり、他の奴隷のことを悪く言ったりして主人に取り入ろうとする、そうしたことが当時の奴隷たちの間にありました。しかしクリスチャンはそうであってはならない、忠実に誠実に働きなさいと、ここで教えられているんです。この教えは私たちの職場や普段の生活にそのまま当てはまりますね。私たちが何かをするとき、しなきゃいけないからという義務感だけで、もしいやいややっているとしたらすっごく疲れます。ついに持ちこたえられなくなりまして、仕事を投げ出してしまうことになりかねません。またちゃんとやっておかないと上司がうるさいから、そういうので仕事をするとしたら、まあ、ちょっと言葉が悪いかもしれませんけれども、奴隷根性で仕事をすることになってしまいます。また今ここで相手に気に入られるようにしておいたら、後々見返りをもらえるだろう、そんなふうに自分の利益を計算し、計算づくでするというのは、それは何かベネフィット、利益の奴隷になっているのかもしれません。クリスチャンはそういったあらゆるものの奴隷から解放されているのですから、このケチな奴隷根性に縛られないで、仕事をするなら進んでする、そういう態度を持ちたいものですね。進んで心から使える、この原則を守る人は祝福を受けます。ウェンディーズっていうレストランがあります。その創設者のデイブ・トマスという人は、まあ、不幸な生い立ちを持っていました。彼は未婚の女性から生まれたんですね。それで生まれて6週間しまして、トマス家に、アダプトされたのです。ところが5歳の時に母親が亡くなりました。父親のレックス・トマスさんも仕事を失いまして、各地を転々とするようになる。それで、デイブはおばあさんに預けられ、そこで育てられたと言われています。で、彼は12歳の時からレストランで働き始めました。15歳にはフルタイムで働いたために、高校を終えることができなかった。ハイスクールドロップアウトになってしまったんですね。で、随分経ってから、大人になって随分経ってから、彼は自分がきちんと教育を受けなかったということを後悔しまして、 JED っていうのがありますね。高校の卒業資格をと。でそれパスすると大学受験できるわけですが、JED を取りました。でも彼は時々こう言ってたんです。僕は JED を取る以前に MBA を取っていたんだよ。で彼の言う MBA っていうのはマスター・オブ・ビジネス・アドミニストレーションじゃなくてモップ・バケット・アティチュードなんですね。つまりレストランのフロアが汚れていったら誰に言われなくても率先してモップとバケツを持ってきて掃除をする。そうした進んで使える姿勢、彼は12歳の時から叩き込まれたというのです。そして彼はビジネスの成功に導かれたわけです。職場であれ家庭であれ給料もらってるからする、仕方ないからする、人に認められたいからするというのではお金の奴隷、義務の奴隷、人の奴隷になってしまいます。そうしたものから解放されて自分の仕事に誇りを持って働きたい、それは私たちの願いでしょう。しかしどうしたらそのような態度を持ち誠実に働くことができるんでしょうか。毎日の仕事を喜んですることができるためにはなお私たちに何が必要なんでしょうか。第三に、社会生活に関して私たちが求めるべきものを考えてみましょう。それはイエス・キリストを自分の主とすることです。その信仰です。コロサイの 3-20 には、奴隷たちよ、すべてのことについて地上の主人に従いなさい、わざわざ地上って書いてあります。つまり自分が目に見えて使えている主人は地上の主人に過ぎない。本当のところは天におられるもっと偉大な主人、私たちの主イエス・キリストに仕えているんだ。そのことを教えています。コロサイの3章の23、24には、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。そして、その最後のところに、あなた方は主キリストに仕えているのですと教えられています。エペソの6章にも同じような箇所があるんですが、そこではこう書かれています。キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。エペソの手紙のところでキリストのしもべとありますが、そのしもべっていう訳されている言葉は奴隷と全く同じ言葉です。この世で奴隷の身分であったとしても、実はあなたはキリストの奴隷なんですよ。目に見える主人の奴隷だけではないんですよ、ということを教えているのです。クリスチャンは人の奴隷でなくキリストの奴隷です。人にではなくキリストに仕えているのです。これはクリスチャンの主人にとっても同じですよね。4章1節コロサイ4の1で、主人たちよ、あなた方は自分たちの主も天におられることを知っているのですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさい、こう書かれています。ここもエペソの手紙で並行した箇所がありまして、エペソでは、脅すことはやめなさい、あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから、こう書かれています。主イエス様は彼ら、つまり奴隷たちとあなた方主人たちのまたその上にいらっしゃる主なんです。地上の主人は、奴隷は俺のものなんだからどう扱おうと自分の勝手だ、そういうことは言えないのです。奴隷の本当の所有者はキリストです。主人といえども天におられる主イエス・キリストの奴隷です。地上の主人も奴隷が主人に仕えるのと同じように天におられる主に仕えなければならないのです。ですから奴隷が主人に従う態度も主人が奴隷を扱う態度も基本的には同じです。両者とも天におられる主にお仕えする。 聖書時代のクリスチャンは、主人は主人の立場で天の主に仕え、奴隷は奴隷の立場で天におられる主イエス・キリストに仕えたのです。このことは今日も同じではないでしょうか。ある人は経営者、オーナーとしてビジネスを動かします。ある人はそこに雇われて働きます。ある人は会社で上司として働きます。ある人は部下として働きます。で、現代では自由人と奴隷という身分制度はありませんし、でも会社での地位や社会での役割の違いっていうのは今も残っていますよね。これからも残るでしょう。けれどもクリスチャンにとってなすべきことは、そういうものを超えて主に仕えるということです。自分の出世や利益だけを考えている人は職場で信頼されることはないでしょう。また女性にとっての家庭の仕事っていうのは、ほとんどがご主人や子供のためにというわけで、自分のために割くことができる時間というのはわずかかもしれません。その中で目に見えるご主人ではなくて、その上にいる主に仕えるという思いがなかったら、家庭での単調な仕事に意味や喜びをひょっとしたら見出せなくなるかもしれません。教会での奉仕、これはまさに一人ではなく主に仕えるものです。主イエス様を信じ、主イエス様を愛するということなしには、本当の奉仕を捧げることができません。私たちのすることが人にではなく主に仕えるようにということであるならば、職場で、地域で、家庭で人々によりよく使いたいと思ったら、まず主に使えるということを教会で学ぶ必要があると思います。私たちの主に対する態度がより忠実で、敬虔で、謙遜なものになっていく、その必要があります。そこから人に対する誠実で善意に満ちた態度が生まれてくるからです。自分がキリストにあがなわれ、自由なものとされた、それと同時に自分はキリストの奴隷となっているんだということを知り、信じ、そしてキリストを主として本当に信じ、従い、生きていく、その時に私たちの人に対する態度というものが独りよがりのものにならないで、真理と正義と公平に基づいたものへと変えられていくことでしょう。奴隷の生命と人生が奴隷を飼った主人のものであったように、クリスチャンはキリストにあがなわれた、飼われたものです。その生命と人生は主イエス・キリストのものです。そしてクリスチャンがキリストのものであるというのは、実に幸いな、また平安のことなんです。キリストの手の中で私の生命と人生が守られているんですから、これほど安心安全なことはありませんね。また私たちが真実にキリストのものになるとき、キリストは同時に私のものになってくださる。私たちはイエス・キリストに対して、我が神、我が主、私の神様、私の主と呼ぶことができるんです。キリストはキリストを信じる者をご自分のものとしてくださるだけでなくって、キリストを主と信じ、主としてお仕えする、その人にキリストはその人のものになってくださる。私は主のもの、主は私のもの、これが信仰の喜びです。私たちがキリストに従い、主イエスに仕えていくことは、これは一生涯にわたることです。焦らず、しかし怠けず、一歩一歩主を知ること、主を愛することを追い求めていきましょう。霊的な 見えないものを求め続けるというのは決してたやすいことではありません。その時、私たちは霊的なものがやがて日常の生活の中に祝福となって実を結ぶということを体験します。目に見えないものが目に見える結果をもたらすようになる。そのことを信じて、また互いに励まし合って、天におられる私たちの主を見上げ、この主にお仕えしていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、すべてのクリスチャンはどんな地位立場にあろうとも、キリストの贖いによって罪の奴隷から解放された自由なもの、神の子供たちです。しかし、すべてのクリスチャンは同時にキリストに仕えるキリストのしもべ、キリストの奴隷です。どうぞ私たちに、自分がキリストのものであり、キリストが私の主であることを深く覚えさせてください。そしてキリストのしもべとしてこの世で生きることを教えてください。人々から仕えられるためではなく、人々に仕えるためしもべとなって世においでくださったイエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。